葉テクノクラブレポート、
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学放送部の宮本孝美です。今回のテーマは秋葉原クロスフィールドツアー。今まで講義形式が多かった秋葉テクノクラブ交流会ですが、いつもの思考を離れまして秋葉原クロスフィールドに入居している各会社をツアーで回りました。そこで今回は皆さんもバーチャルでツアーをしているような気分になれる番組構成でお届けしていこうと思います。それでは参りましょう。
13階に参ります。
はじめに大ビル13階に入居されています東京大学森川研究室にやってまいりました。お話を伺ったのは東京大学の川西さんです。はじめに東京大学森川研究室はどのような研究をされている場所なんでしょうか。
はい、東京大学森川研究室はですね、さまざまな面からネットワーク全般に関する研究というものを進めています。で、最近ですとインターネットとか携帯電話とか爆発的に普及してきて、はい、どんどん世の中がダイナミックに変わっているところですから、はい、これから今の現状のアプリケーションだけじゃなくて次世代のアプリケーション、キラーアプリケーションは何なのかというのを考慮に入れながら、それに向けたネットワークの基盤技術というものを研究しているところです。
今手掛けている実験などありましたら教えてください。
この部屋ではですね、そのユビキタスコンピューティングというコンセプトに向けた研究をしておりまして、はい、いろいろな日常のデバイス、人形ですとかボタンとかそういった日常品にコンピューターを搭載してそれらを連携させるデモなどを行っております。
なるほど。今、そのデモの目の前に来ているんですが、ちょっとデモやっていただけたりすることは、はい、大丈夫でしょうか。
はい、今ですね、こちら今ボタンと普通の目覚まし時計に小さなコンピューターをそれぞれつけまして、でそれらが無線で通信をして、連携するようなデモをお見せしています。はい、最初こちらのボタンを押しますと
今おー、鳴りましたね。
はい、
と
こんな感じでベルが鳴ると。で、今までですとそれぞれ独立につながって存在していたものが、このような、ネットワークとコンピューターを使うことによって、つながると。でさらにこれらは対応関係を自分で変えることができまして、
はい、PDA ですね、ポケットコンピューティングが目の前にあるんですが、これで今ちょっと設定をしているという状況です。
例えば今、時計が鳴るようになった、なっていたんですが、今度は先ほどボタンを押すとベルだったんですけども、ボタンを押すと今度犬が鳴くように設定を変えました。
はい、
ではやってみます。
おという感じに。
はい、
もともとはこれ本当におもちゃ屋さんで売ってるような。
そうですね、ドン・キホーテなどで買ってきたようなもの。
本当に普通に、1000円もかからないぐらいのおもちゃですよね。はい、
それに、コンピューターをつけまして、そこに、センサー、例えばボタンですと圧力センサーをつけたり、あるいはその目覚まし時計とか犬のロボットの方は、それらを動かすための回路などをつけまして、でそれを連携させているという形になります。
秋葉原に研究室を置くメリットとかがあったら教えてください。
はい、やはりこちらで、今月に1回公開をさせていただいているんですけれども、今までにないいろいろな分野の方々に見ていただけるようになったりですとか、あとはやはり秋葉原ということもありまして、その地の利を生かしたような実証実験なんかを今後やっていきたいなと考えております。でその時に、やはりその大ビルとかでその産学連携の関係を築かせていただいて、うまく利用させていただければなと考えています。
最後に今後研究したい内容とかはありますでしょうか。
はい、秋葉原という街を使ったいろいろな実証実験に興味を持ってまして、私たちの研究はそのユビキタスコンピューティングという研究でセンサーとかを街に置いたりして何か面白いことができないかなというのを考えて今までやってきたので、そういったのをぜひ街を使って実証実験できたらいいなと考えております。
川西さん、ありがとうございました。さて移動しましょう。
7階に参ります。
続いてやってきたのは大ビル7階に入居しているデジタルハリウッド大学です。こちらではデジタルハリウッドエンターテインメント社が手掛ける秋葉原の情報サイト秋葉経済新聞についてプレゼンテーションが行われました。そこでデジタルハリウッドエンターテインメント秋葉経済新聞担当の直井さんと北川さんにお話を伺いました。まず秋葉経済新聞はどのようなウェブサイトなんでしょうか。
秋葉経済新聞は秋葉原を核としてですね、秋葉県の証券動向をビジネスとカルチャーの視点で捉え、ウェブを中心に各メディアを通じて情報配信を行っている新聞になります。大きな意味合いとしては秋葉原のアーカイブとして将来的に残していけたらいいなっ と思ってますので、その辺を踏まえて活動してます。
他の秋葉原のサイトとの違いはどこでしょうか？
そうですね、まあ、アーカイブ残したいということを先ほどありましたように言ってますので、主観的といえばやっぱり客観的にやっていきたいなっていうのは一番思ってます。で、具体的にはまあ、経済新聞っていうことをおこがましながら言ってますので、情報発信する際もユーザー側の視点というよりは経営者さん側とか行政さん側とか学校さん側からの視点ということで、記事を書いてます。まあ記者の方にもですから取材を必ずして、できるだけ記事には公式コメントっていうことを載せると、そういう努力をしてますので、もしかするとそこが一番他の情報サイトさんとことは違うかもしれません。
秋葉経済新聞を創刊前と創刊後で秋葉原の印象はどのように変わりましたか？
そのフィギュアとかが好きなんで、そういった買い物っていうかショッピングということで来てたりはしたんですけれども、そうやって来てみてて、まあ、なんていうんですかね、本当に買う消費の街っていう感じだったんですが、いわゆるこう足で回って歩いてみて、でそのスーパーがあったりとか、まあ、生活用品屋さんあったりで、あ、ちゃんと住める街なんだなっていう風な、そんな印象を持ちました。
パソコンとかっていう意味合いで昔から秋葉原よく来てたんですけど、この秋葉経済新聞の仕事を始めたことで、それ以外の、まあ、フィギュアだったりアニメだったり鉄道とかアイドルとか、ものすごいいっぱいいろんな意味合いで秋葉原ってあるんだなっていうのも分かってきてですね、より深い秋葉原を見ることができるようになって、まあ変な話ですけど余計好きになったかな、この街をっていうのはすごく思います。
今後の展望などがありましたら教えてください。
一番重要なのは正直言いますと淡々と記事を毎日上げていくってことだと正直思ってますんで、街のアーカイブを目指すってこともありますから、記事を毎日上げていくっていうのが一番重要だと思ってやっていきたいと思ってます。ただ秋葉原って街は皆さんやっぱり好きな人も多くて、そういう意味合いも含めていろんなところで好きな人が多くなってほしいなっていうのもあるので、まあ、街の匂いとか雰囲気とかっていうのを、まあ、偏ることなく、比較的偏りがちなんですけど偏ることなく出していければいいなとは思ってますね。はい、
北川さんはどうでしょうか？
その本当にアーカイブとして残していくっていうことで、本当に淡々と、なるべく早くそのネタも拾いつつ新しい情報を皆さんに届けられたらなと思っております。はい、
直井さん、北川さん、ありがとうございました。続いては UDX ですね。移動しましょう。
UDX 2階に参ります。
続きまして UDX1 階にあります NTT ドコモテクニカルラボ秋葉原にやってきました。こちらではドコモが手掛ける最新テクノロジーについて紹介がありました。今回お話を伺ったのは NTT ドコモの井口さんと同じく NTT ドコモの大波さんです。まずはじめにこちらのドコモテクニカルラボ秋葉原はどのような機能を持っているのでしょうか？
はい、私どもテクニカルラボ秋葉原は、ドコモの故障修理拠点としては唯一の直営店として営業させていただいております。大きな柱は3本柱になっておりまして、一つは先ほど申し上げた故障修理、もう一つはデータ通信系のサポートをさせていただいています。ショップ等でもサービスはしておるんですが、より深い高度なサービスを提供させていただいております。3つ目にショールームとしての機能がございまして、内訳としては一般のお客様、一般のお客様のため の実機等の展示はがございます。でその他に、法人系のお客様を対象としたショールームエリアもございます。
今自分の目の前にロボットがあるのですが、こちらはどのような実験をされているものなのでしょうか？
こちらはフォーマのテレビ電話を活用したソリューションになります。テレビ電話のやり取りで映像の伝達、その他に音声の伝達ができますので、その音声の伝達路に制御信号を乗せることによってロボットを遠隔操作しております。
はい、ここで送信する側がドコモのフォーマテレビ電話の機能ついた携帯で、こちらはよくパソコンとかに挿す、モバイル機器などに挿す PC カードが刺さっているということですね。
そうですね、ロボット側には、フォーマのカードタイプの携帯電話を挿入しております。
最後に NTT ドコモテクニカルラボ秋葉原の今後の展望を教えていただけますでしょうか。
はい、先ほど申し上げました通り、私どもの拠点は、唯一の直営拠点ということもございますので、サテライト拠点としてお客様のご要望を、より広く吸収させていただきまして、サービスとしてもよりお客様にカスタマイズした最適なサービスを展開できるように今後も努力させていただきたいと思います。
井口さん、大波さん、ありがとうございました。
中外に参ります。
最後に UDX 中古階に入居されています SMC 株式会社にやってまいりました。こちらではショールームを活用して SMC の商品紹介などが行われました。お話を伺ったのは SMC 株式会社金子さんと橋本さんです。まずはじめに株式会社 SMC さんはどのような事業を手掛ける会社なのでしょうか。
ですね、この SMC というのはですね、実は1959年にですね設立された空圧機器のメーカーなんですよ。
はい、
で基本的にはですねものづくりというのをやはり主体においてですね活動している会社です。
今後ろの方でいろいろ音が鳴っていますが、こちらの音は、SMC さんの商品でしょうか。
弊社のですね生産というのは生産物というのはエアシリンダーとかですね、
はい、
電磁弁、あとそれに付帯するですね補機とかですね方向制御弁、これを製造してるんですよ。
はい、
で特にですねいわゆる生産材、最終生産材というよりか、いわゆるものづくりじゃないですね、オートメーションとかですね、いわゆる自動化ラインのですね中に組み込まれるエアシリンダー、まあ、それに付帯する装置というのが主な生産物になりますね。
はい、いわゆるあまり人手には見ないけどかなり重要なものを作っているというところでしょうか。
そうですね、おっしゃる通りです。いわゆるオートメーションとか自動化というのはですねほとんど最終的な製品には反映はされてくるんですが、
はい、
実際に目につくようなところで使われることはございません。
はい、
例えば自動車のですね生産ライン、半導体の生産ライン、あと工作機械の内部とかですね使われることで生産技術をサポートしているというものですね。
一番若い方が一番よく分かるのは車の自動の洗車機、車入れますね、洗車機に入れます ね、外あれば全部うちの製品がついてる。シリンダーでこう横からキュッと押さえて、でブラッシングしたり、
はい、
でそれを今度は水で上げる、それも自動流体制御機器で止めたり行きなさいという形。ただああいう一番いいのは洗車機ね、一番わかりやすい。あ、全部エアー機器の塊です。
今回秋葉原 UDX に移転されてきましたが、秋葉原の魅力というのは何でしょうか。
そうだね、 UDX のそのうちに入ってる企業群を見るとやっぱりものづくりをする生産メーカーが多分多いと思いますよね。ですからそれがものづくりが秋葉原のいわゆる電気関係関連のものづくりの一番の基礎になりますから、それと融合しているいわゆるコラボレーションという形で結びつくんじゃないのかな。
見えないですけどね、まだ
どういうか、まだまだだけど SMC っていう会社、弊社の会社としてはいわゆる縁の下の力持ちですから、そういう的な企業ですから、いわゆる装置でもその中に入った部品のメーカーですから表に見えないけども、うん、そういう企業も弊社もどちらかというとものづくりの基本戦略を取ってる会社ですから、やっぱり合うんじゃないのかな。
最後に今後の展望を教えてください。
やっぱり先ほど申し上げましたようにね、はい、やっぱりグローバル企業 に向けての、目標ありますから、
はい、
やっぱり世界でいわゆるシェアの獲得が一番の最大なる命題ですから、
はい、
今 25% のシェア取ってますけども、目標としては来年度は 30% 以上のシェアアップを狙って努力しています。
金子さん、橋本さん、ありがとうございました。
第25回へ戻ります。
さて、第25回に戻ってまいりましたが、 今回のツアーいかがだったでしょうか。いろいろな大学会社が入居されている秋葉原クロスフィールド、皆さんも一度来てみてはいかがでしょうか。今回の交流会の模様はテキストデータでも紹介されています。アドレスは www.akiba-sangaku.jp です。また過去に行われた交流会の模様もポッドキャストとして配信されています。ぜひともチェックをしてみてはいかがでしょうか。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝美でした。